特集意見交換会10月15日に産業文化会館で実施しました。市民の声を政策提言へ。令和5-2023年度秋と令和6-2024年度春の2回にわたり、委員会の調査・研究に沿ったテーマで意見交換を行ってきました。今回は12月定例会議での報告を前に、経過報告に対して意見をいただきました。経過報告の内容や意見に対する委員会の対応など、詳細は意見交換会のホームページをご覧ください。意見は政策提言15ページ参照に活用するとともに、市の担当部局と共有しました。議案審議など今後の議会活動にも役立てていきます。意見交換会 QR コードがあります。調査研究と政策提言 QR コードがあります。グラフ、参加回数のグラフ。グラフの説明。円グラフです。参加回数、パーセントの順に右回りに読みます。初めて 35%、 2回目 22%、 3回目 17%、 4回目以上 26%。 グラフ終わり。写真、写真の説明。椅子に座ったたくさんの参加者の様子です。写真終わり。テーマ1、持続可能な地域公共交通。総務常任委員会。長岡への通学時に電車を利用する学生もいるので、信越本線を維持してほしい。雨天や風雪時でも過ごしやすいようバス停を整備し充実させて利便性を上げてはどうか。アイクルの乗客が増える分、路線バス等の利用者が減り、経営が厳しくなるのではないか。それぞれ残せるようバランスを保つべきだと思う。アイクルは乗りやすいが混雑して予約が取れない時がある。アイクルの運行を土日祝日にも拡充してほしい。地域内交通西山号が再編によりどう変わったのか分かりにくかった。運転士の育成支援として大型二種免許を取りやすくしてはどうか。空き家、運転士の資格取得、仕事を提供するドライバー移住を市として推進してはどうか。写真2枚。1、テーマ1、A チーム。2、テーマ1、B チーム。写真の説明。それぞれ机を囲んで話し合いをする様子です。写真終わり。テーマ2、子どもを取り巻く環境の充実、文教厚生常任委員会。旧校舎の利活用として、子どもの教育や地域活動に建物を活用していただきたい。引きこもる子どもが多い。先生の理解や地域イベントへの積極的な参加を促す。インクルーシブ教育の環境づくりのために、教員や補助員の充実が必要ではないか。子どもに対する事件、事故防止のため、登下校時の安全安心対策を望む。例として、防犯ブザー、防犯ガイドブックを全員に配布など、不登校の子どもに関する柏崎市の現状と要因を知りたい。不登校の子どもたちと精神科などの医療機関との連携による 成果はあったのか。市として婚活事業に力を入れてほしい。写真2枚。1、テーマ2、A チーム。2、テーマ2、B チーム。写真の説明。それぞれ机を囲んで話し合いをする様子です。写真終わり。テーマ3、産業支援のあり方。産業建設常任委員会。最低賃金が上がったが、販売価格に上乗せしにくいため、小規模事業者向けの支援が必要である。穴埋め的な支援、補助金が多くあるが、明日につながる支援が必要である。個人事業者がグルテンフリー食品の新商品開発に取り組んでいるが、行政の支援があるのかがわからない。農業者の高齢化が進む中、新規就農者や規模拡大に対して補助があるが、現状を維持するための補助が必要である。写真2枚。1、2、テーマ3、写真の説明。それぞれ長机を炉の字型に配置し、話し合いをする様子です。写真終わり。